テサロニケ第一の手紙の5章です。テサロニケ第一の手紙5章、今日私たちは21節と22節のところをご一緒に学んでまいります。少なくとも私たちこのテサロニケの学びを始めて、ここにいらっしゃる信仰者の皆さんが次のことに気づいていてくださることを心から期待しています。それはあなたはいつも喜び、すべてのことについて感謝できる信仰者としてこの地上を生きることができるということです。いつも喜び、すべてのことについて感謝する、そういう信仰者としてあなたはこの地上の旅路を歩み続けることができるということ。そのことをパウロは私たちに教えてくれているんです。ですからそのメッセージをお聞きになって皆さんはその希望を持ってくださったことを心から願うわけです。そうか、こういう信仰者として私はこの地上を生きていくことができるんだと。もちろんその約束を神様はくださいました。そして私たちがそのような歩みを継続するためには 100% 神の助けが必要だということを見てきました。だから絶えず祈り続けていくわけですよね。こういう人に神様が私たちを変えてってくださるんですけども、我々にも当然責任があります。あなたにも責任があります。あなた自身がやらなきゃいけないことがあるわけです。それは何かっていうと、あなた自身が神の前に善、すなわち正しいことを行い続けていくことを常に心で決めることです。私はこんなふうに生きていきたい。私は神の前に正しいことを行い続けていきたいということを心に決めて、そしてそのことを可能にしてくださる神様に助けを求め続けていくこと。そのことが必要だとパウロ教えてくれました。そしていいです。そのような歩みをあなたが日々継続していくならば、結果としてあなたはいつも喜び、すべてのことについて感謝するものと変えられていくということです。こういう素晴らしい約束、こういう希望を聖書は私たちに与えてくれた。あなたは変えられていきます。こんな信仰者へとあなたは変えられていきます。これは神ご自身の約束です。そのために私たちは何が私たちに必要なのか、どうすればいいのか、そのことを今まで見てきたわけです。すでに私たちは16節からその学びを始めてきました。前回私たちは御霊を消してはいけませんというパウロの命令を聞きました。なぜなら聖霊はあなたをイエス様に似たものに変えようとしている、その働きを邪魔しちゃいけないって。また予言をないがしろにしてはいけないという命令を聞きました。あなたを変えてくださる神様のお言葉をないがしろにしちゃいけないって、大切な神様からのメッセージだ。このメッセージによって、この神様のお言葉によってあなたの生き方が変わっていくという話です。そのことを私は見てきたわけです。今日6番目、そして7番目の最後の命令を見ていきます。21節ご覧くださいます。6番目の命令です。すべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさいとあります。固く守りなさいという命令がここに出てきます。で、この命令もこれまでの命令と同じようにすべて現在形です。継続してこのように歩み続けていきなさいということをパウロは命じるわけです。固く守りなさいと、失わないようにしっかりと保ち続けていきなさい、しっかりとそれを握りしめていきなさいと、そういうメッセージです。それが私たちにとっては大切だと。実際にあのコリントの教会でもそのように歩んでいたということをパウロは知って彼らを褒めてます。コリント第一の11章のところに、コリント第一の手紙の11章の2節のところに、私があなた方に伝えたものを伝えられた通りに固く守っているので、私はあなた方を褒めたいと思いますなんて書いてます。あのコリントの教会でもちゃんとパウロから教えられたことを彼らはしっかりと守って、そしてそれを彼らは行ってたって。 ですからできない話じゃないんです。できる話をパウロはここでしてくれてます。で、なぜこれから見ていくことっていうのはこの固く守ること、つまり神様の真理を固く守り続けていくことの大切さなんですけど、なぜそれが大切かっていうのは、皆さんよくお分かりのように、いろんな間違った教えが入り込んでくるからです。それを私たちはもう、悲しいですが、経験しています。パウロは同じようにコリント第2の手紙の11章の13節のところで、偽人たち、そういう人々の登場を警告しています。こういう者たちは偽人であり、人を欺く働き人であって、キリストの使徒に変装しているのですなんて書いてます。コリント第2の11の13のところに。ですからそういう人たちが出てくるんだとパウロは警告しました。神様のメッセージを伝えるようでいながら実は神のメッセージを伝えていない人々、人々を惑わすような教師たち、そういう人々が出てくるって。ヨハネはヨハネ第2の手紙の5節から7節のところで同じような警告を与えています。ヨハネは5節また6節のところで互いに愛し合いなさいと、愛のうちを歩み続けなさいということを教えた後、7節でこういうわけです。なぜお願いするかといえば、人を惑わす者、すなわちイエス・キリストが人として来られたことを告白しない者が大勢世に出ていったからです。こういう者は惑わす者であり反キリストですとあります。ですからお分かりになりますよね。そういうことがもう2000年前から警告されてました。神の真理を曲げる人々、神の教えでないことをあたかも神の教えであるかのように教える偽教師たち、そういう人々が間違った教えを教会の中に持ち込んでくるって。だからしっかりとパウロは言うんです。本当に良いものを固く守っていきなさいと。神様の真理というものをしっかり守り続けていきなさいって。彼は本当に良いものって言いました。ここで使われているこの言葉っていうのは、試されて、またテストされた上で価値があるものです。真実と評価、判断されたものの話です。ですから彼が言いたいことっていうのは、著名な人だから、こういう人だからといってただ信じるんじゃないという話です。しっかりと吟味しなさいということです。それが真理であるかどうか、本当に神様のお言葉が教えていることなのかどうか。なぜかというと、イエス様ご自身がヨハネの17章の17節のところで、あなたの御言葉は真理ですとおっしゃいました。神様のお言葉が真理なんです。これが私たちが神から与えられた真理なんです。これが神のメッセージであり、これが神の御心です。だから私たちは様々なことを聞くときに、特にこの時代にあって、多くの預言者たちが神からのメッセージとして語ったことが本当に神からのメッセージなのかどうか、そのことを見極めなさいと、そのことを言うわけです。21節の初めのところに全てのことを見分けてと、預言者たちが語る全てのメッセージ、あなたたちが耳にしたりするその全てのメッセージ、それをしっかりと見分けなさい。それが本当に真実なのかどうかを。そのメッセージが本当に神からのものであり正しいメッセージか、そうでないのかを判断する、その洞察力というものを身につけなさいということを命じるんです。で、これは皆さん、あなた自身身につけることができるんです。パウロはあのピリピの教会に対してこういうことを祈っています。それは彼らが洞察力というものを身につけることをパウロは願って祈っています。ピリピの一章の10節のところに、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますようにって、ね、そのような人になっていくことが可能だから、パウロはピリピの人々に対してそのような祈りをしたんです。ということは、あなたご自身もいろんな教えがこの世の中には溢れてます。 その中で本当に神様の前に正しい真理とは何かを見分けることができる、その洞察力を身につけることができるんです。今からどうやったらできるのかお話しますね。どうやったらできるか。まず一つ目は、聖書によってその判断をするということです。聖書によって。つまりいろんなメッセージが語られていても、それが本当に聖書の真理にしっかり沿ったものかどうか、その判断をしなきゃいけません。実はベレアのクリスチャンたちがそうであったことが、使徒の働きの中に記されています。パウロたちがテサロニケを訪問した後、迫害を受けて彼らはそこから今度は西の方にベレアという町に移動してきました。そしてそのベレアでどういうことが起こっていたかというと、いつもと同じようにパウロとシラスはユダヤ人のまず街道に入っていきます。そしてそこで神様のお言葉を語るわけですけれども、使徒の働きの17章の11節のところにはこんなふうに書いています。ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べたって。ですからこのベレアの人々が何をしたかというと、パウロたちを通して語られるメッセージ、今パウロが語ったらみんな我々言うことを全部信じるわけですけれども、このクリスチャンたちは何をしたかというと、本当にそれが神様の言葉かどうかということを聖書をもって吟味したとあるんです。今の私たちにも非常に大切なレッスンです。というのはこういうメッセージが存在していることは皆さんご存知です。私たち人間の語りたいことを聖書の御言葉を引用して語るようなメッセージありますでしょ、そういったの、ね、ですから引用されている聖書のその御言葉は自分に都合よい解釈をするわけであって、その文脈から見たときに全然違う意味を持っているにもかかわらず、その言葉を引用して自分の言いたいことを伝える。悲しいですがそういうメッセージが出てきているわけです。そうすると私たちはそういうメッセージが本当に聖書の言っていることなのかどうか、それを吟味する必要があるというんです、ね、そういった目を養うことが必要です。私たちもいろんな雑誌であるとか新聞であるとかラジオであるとかいろんなテレビであるとか、クリスチャン関係のそういったマスコミの中にそういうものがあります。みんな信じるわけじゃない、みんなが正しいわけじゃない。しっかりと私たちはどういうことが教えられていて、そしてその教えられていることが本当に聖書が言っている通りなのかっていうのを我々は見極めなきゃいけない。今そういうことをパウロは言ってるんです。私たちはしっかりと御言葉を自分のうちに蓄えることによって、我々はそういった判断をすることができる。そういう人になります。聖書がこれは間違ってる、聖書がこれは正しいと言ってくれていることに関してはそういう判断ができるわけですが、そうでないものも実はあります。よく分かんないもの、どうなんだろうって、聖書を調べてもその答えがなかなか出てこないもの、そういったことも実際あるわけで、じゃあどうしたらいいのか、2つのことを言いますね。2つのことを話します。1つ目は、主に喜ばれることかどうかをいつも見分けるということ。それが主に喜ばれることなのかどうかをいつも見分けなさいって言うんです。ちょうどパウロがエペソ人の手紙の5章の中でこんな話をしています。あなたたち救われた者たちは光の子供になりました、ね、かつて罪の中を生きてたその闇の状態からあなたは解放されて、光、つまり神のその祝福の中にあなたは招かれたんだ。あなたは光の子供になりました。だから光の子供らしくなんです、歩みなさいって、その話をしたパウロがこのエペソ人の手紙の5章の10節でこう言うんです。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさいって、主に喜ばれることが何であるかを見分けなさいって言うんです。私たちのやることすべてにおいて主が喜ばれることかを考える、そういう基準でもって私たちは全てを測っていくわけです。 パウロは自分の働きに関してもそういう目を持ってました。パウロ自身の働きに関してこんなことを言っています。パウロ自身は神に委ねられて認められて福音を委ねられたものだから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るんだと、テサロニケ第一の手紙の2章の4節で言います。ですからお分かりいただけます？パウロ自身は人々に教えました。ね。我々が何かを選択するとき、我々が何かを判断するときに、本当にそれが神に喜ばれることなのかどうかを持って判断しなさい。で、いつも彼自身、神に喜ばれることを望み、そのように生きたいと願っていたゆえに、自分自身の神様から与えられたこの奉仕の働きにおいてでさえ、彼は自分の動機が正しいかどうかを吟味するんです。どんな動機を持って働きをしているか。人に喜ばれるためにしているのか、それとも神に喜んでいただくためにしているのか。彼は言うわけです。神に喜んでいただくために私はやっているって。ですから彼自身の告白を見たときに我々は、確かに彼は神がお喜びになることをいつも考え、それをいつも選択していた。それが彼にとっての一つの物差しであったんです。しっかりと私たちは、この良いものの、本当に良いものの上に立ちなさいと。神様の言葉に、神の真理に立ちなさいっていうときに、我々が使うべきもう一つの物差しというのはここに出てきたように、神の前に正しいこと、神がお喜びになることは一体何だろう。そのことを思って判断しなさいって。主に喜ばれることかどうかを思って判断するだけじゃない。もう一つあります。主の御心かどうかを思って判断しなさいって言うんです。このことが神の御心かどうか、そのことを思って判断しなさいって言うんです。で、なぜこう言うかっていうと、皆さんね。クリスチャンというのは神の御心に沿って生きるものだからです。もう一度言いますね。主イエス様をお信じになってこの救いに預かったあなたは、神の御心に沿って生きるものへと生まれ変わっているからです。それがクリスチャンだからです。ペテロ第一の手紙の4章の1節と2節のところで、特に2節のところでペテロはこう言います。こうしてあなた方は地上の残された時を、もはや人間の欲望のためではなく、神の御心のために過ごすようになるのですと言っています。救われたあなたたちはどういうふうにして生きていくのか、それを教えています。ペテロ第一の4章の2節の中では、地上の残された時を、この地上の日々の生活をどんなふうに生きるか、自分自身の欲望のために生きるんではなくて、神の御心のために過ごすんだと言っています。で、そういうことができる人にあなたは生まれ変わっているということです。クリスチャンというのはそういう人でしょ。主の御心に喜んで従っていこうとする人です。ですから私たちは御心を求め、そしてもっと言えば御心を知ることができるものなんです、ね、私たちは御心に沿って生きていこうとするんですけれども、同時に我々は神の御心を知ることができるんです。私はそのことが昔よく分かりませんでした。信仰を持ってそのしばらくしたとき、御心っていうのは誰かが伝えてくれるものだと思ってました。でも信仰者に与えられた素晴らしい祝福というのは、生きた神様との個人的な交わりで、その方が私たちに教えてくださる、そういう素晴らしい特権に私たちは預かったんです。で、そのことについてパウロはもう私たちがすでに学んだローマ人の手紙の12章の中で教えてくれています。もうすでにローマ書を私たち学んできたわけで、詳しい説明はしませんけれども、もう一度思い出してくださいます。ローマ書の12章の2節のところです。神は私たちに教えてくれるんです。私たちは神の御心を知ることができるって。ローマ人の手紙の12章の2節のところで、この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ、神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいとあります。ちょっと皆さんにはその御言葉を見といていただきたいんですけれども、この聖書の箇所を その言語から直接訳すと、訳がちょっと変ちくりんですけども、聞いててください。こういう意味があります。あなた方はこのように従ってはなりません。あなた方はこのように従ってはなりません。逆にあなたの心の一心によって自分を変えていただきなさい。その結果何が神の御心であるか、すなわちそれは良いことであり、また神に喜ばれ完全であるのかをわきまえ知ることができますと。こういうふうにこの二節の御言葉は記してあります。パウロが言っていることは、主の御心が何かをあなたは知ることができますと言っています。で、なんで主の御心を知ることが大切かっていうと、御心がどういうものなのか、神ご自身がおっしゃってますでしょ。それは良いことであるって言うんです。つまりそれは正しいことだって言ってるんです。神の御心は正しいこと、だから知る必要があるんです。神に受け入れられることだって。つまり神様がお喜びになることだって言うんです。だから知ることが必要だ。そして完全であるって言ってます。それが完璧なものなんです。神が望んでらっしゃるその全てなんです。だから神の御心を知ることができる。神の御心を知ることが必要であり、そして神の御心をあなたは知ることができると教えるわけです。ね、じゃあ、ここからです。いいです。じゃあ、どうやったらその神の御心を知ることができるのか。ローマ書の12章の2節のところは、パウロがそのことについて教えてくれています。残念ながら今、新約聖書の中では非常にこう難しいんですけども、さっき主訳を読んだときに、ちょっと皆さんにあえて強調したと思うんですけど、もう一回聞いてくださいね。あなた方はこのように従ってはなりません。逆にあなたの心の一心によって自分を変えていただきなさい。その結果なんです。つまりあなたが次のように生きるならば、その結果として御心を見出すことができるんだと教えてるんです。いいです。それがこの2節の御言葉が教えることなんです。で、この2節の中で2つの生き方をパウロ教えてます。1つは主がお喜びにならない生き方、もう1つは主がお喜びになる生き方です。そしてあなたが主に喜ばれる生き方をするならば、結果としてあなたは主の御心を知ってそのように生きていくことができると教えるんです。主がお喜びにならない生き方とはどういう生き方か。ここにあったように、この世と調子を合わせる生き方です。この世と調子を合わせて生きるということは、神がお喜びにならないって言うんです。思い出してくださいます。この世っていうのはコスモスじゃないです、ね、この天と地のこの地上であるとか、人々っていうのを指すときに使うコスモス、ギリシャ語、ここは使ってません。ここで使われているそのギリシャ語というのは、これはこの時代であったりとか、流行であったり、流行りという、そういうことを表す、そういう言葉がここで使われています。ですからこの世の流行りであったり、この世の流行であったり、そういうものと調子を合わせてはいけないというんです。調子を合わせるというのは、その模範と同じようにするとか、それに順応するとか、それに同化していくようなこと、そういうことがあってはならないというんです。この世の中、一生懸命私たちに神がお喜びにならない生き方は素晴らしい生き方だと吹聴します。ファッションであったり、髪型であったり、生き方であったり、だんだん正直言って見てて見苦しくなってきません？ね、こんなファッションのどこがなんて思うような。でも世の中はそういうんで、そういう生き方が素晴らしいんだって、それが流行の最先端だって、これがナウイ生き方だって。ナウイなんてきっとみんな若い人言わないかもしれませんけど、僕らの時代はそういうふうに言ってたわけですが、ね、こういう生き方が素晴らしい、かっこいいんだって。御言葉が言うのは、そういう世の中に同化していくこと、それは神がお喜びにならない生き方だって、ね、で、そういうふうに生きている人たちが神の御心を見出すことがありえないんです。そういう人たちはその罪を悔い改めて、正しい神が御心をちゃんと教えてくださる生き方を選択することです。どういう生き方か、 一つはこのように従わない生き方であり、またここに書いてます、心の一心によって自分を変える生き方の話です。心の一心によって自分を変える生き方です。つまりパウロが何を教えたか、こういうことでしたね。かつてのあなたは、神に逆らっていた時のあなたは自分の好きなように生きてました。しかしあなたは新しく生まれ変わったんです。それがローマ書の1章から11章までの終わりまで書いてたことです。その救いに預かったあなたはそれにふさわしい歩みをするようにということをパウロが命じています。新しく生まれ変わったあなたはそれにふさわしい行いを、それにふさわしい生き方をしていきなさいって、そういう人として変えられ続けていきなさいということをパウロは命じているんです。この命令も現在形です。しかもこの命令は受け身、受動態を使っています。つまりあなたが日々変えられていくのは神の御業なんだ。その神様にあなた自身がより頼んで日々変えていっていただきなさいと、ね、でそういう生き方をあなたがするならば主は何をなさるかって、あなたに御心をちゃんと示してくれるって。なぜかお分かりでしょ。その生き方自体が神の御心だからです。今日のテキストに戻るとパウロはこう言いました。すべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさいって。そのためには我々は今見てきたようにしっかりと聖書に立つことです。聖書というこの基軸がなければ意味がないです。聖書が何を言っているかによって私たちは判断するんです。そして同時に日々主の前を正しく歩み続けていくことです。主が喜ばれることが何かを考えて選択をすることだし、主の御心は何かを神様から教えていただきながら主の前を正しく歩み続けていくことです。さてここまで話して皆さん何かお気づきになりません？この21節の御言葉でもパウロが私たちに教えてくれたことっていうのは、正しく生きていきなさいって。それってずっとパウロがこの中で教えていることじゃないです。15節のところで何て言いました？誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間でまた全ての人に対していつも善を行うよう努めなさいと言いました。確かにこれは人との関係においてです。教会内、教会外の全ての人々に対して、人の悪に対して悪で報いるんじゃなくて善でもって神の前に正しいことを行い続けていきなさいと、そのことを言いました。でそのメッセージがずっと脈々とこの最後の最後まで流れている。そのことにお気づきになりません？あなたが主の前に正しく歩んでいかれるならば、ね、あなたは決して御霊の働きを妨げようとはしないはずだって、ね、だって聖霊なる神様の働きはあなたが神の前に正しい歩みを成していくために助けを与え続けてくれるものだからです。あなたは絶対聖書をないがしろにしている。なぜなら聖書はあなたを成長させてってくれるから。逆に聖書を愛し聖書に喜んで従っていこうとする、そういう人は何が神の前に正しいのかが判断できるんです。だって神の御心に従って生きているからです。そして最後のその22節見てくださいます。悪はどんな悪でも避けなさいって、避けなさいって、これも現在形の命令です。このメッセージ、この御言葉っていうのか、この動詞っていうのは完全に離れなさいということを言っています。離れ続けていなさいということです。で悪はどんな悪でもって、どんな悪でもって、これ全てのと様々な種類とか形態という このすべてのっていうのは、あらゆる種類とか形態とか、またそれにこの悪が結びついた言葉です。ですから、ある辞書はこういうふうにこの箇所を訳すわけですが、あらゆる種類の悪からって、一つや二つじゃないって、いろんな種類がそこにあるという話をするわけですよね。もちろん私たちは悪って言ったときに、神の前に間違っていること、道徳的堕落とか、そういうふうに言うわけですけれども、実はここにはその偽善であったり、真理の歪曲であったり、いろんな形でこの悪というのは現れてきます。で、それを私たちが見ていくんですけれども、この悪から離れなさい、どんな悪からでも離れていきなさいというパウロ、明らかに私たちは誤った間違った教えから離れ続けていくことが必要だということをお分かりですよね。詳しい説明する必要はないでしょう。最初も見てきたように、そういった教えが入り込むから、そういう教えから離れてなさいって。ちょうどあの使徒の20章の中でパウロがエペソの長老たちを招いて、長老たちにメッセージを与えています。で、そこにこういうふうなことが記されています。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろんな曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。ですから目を覚ましていなさいって。これがエペソの教会の長老たちに対してパウロが与えたメッセージでした。私がこれからエルサレムに行くけども、確実に言えることは、いろんな惑わす教えが入り込んでくるって。目を覚ましてなさいって。そういうものに惑わされてはいけないって。そういう悪から離れるように。テトスの一章の14節では、ユダヤ人の空想話や真理から離れた人々の戒めには心を寄せないようにさせなさいってあります。ユダヤ人の空想話や真理から離れた人々の戒め、真理を捨てた人々の命令に心を寄せてはならないって言ってるんです。ですから御言葉は明らかに私たちに、そういう誤った教え、偽りの教えから自分たちを守んなきゃいけないという話をしています。悪はどんな悪からでも私たちは離れなきゃいけない。そして同時に、間違った教えだけじゃない、間違った生き方からも我々離れなきゃいけない。パウロはテモテ第一の手紙の6章の中で、金銭を愛する生き方から離れなさいということを教えてますでしょ。テモテ第一の6章の10節のところに、金銭を愛することがあらゆる悪の根だからですって、そのように教えられています。またよく皆さんもご存知のように、マルコの福音書の7章の中に13個のその悪が列記されています。内側から、すなわち人の心から出てくるものが人を汚すのであると、そのように主イエス様がおっしゃいました。見てくださいます。悪い考えだって、内側から悪い考えが出てくるって、ね、邪悪な卑しい考えが内側から出てくるって、そういうものから離れなさいって。不貧困ってあります。性的不道徳です。そういうものから離れていきなさいと。性的な汚れから、ここで使われている不貧困と訳されている言葉はポルノという言葉の言語です。そういうものから、汚れから離れなさいって。3つ目に盗みというのが出てきます。4つ目は殺人です。実際に物を取らなくても、実際に人を殺めなくても、心の中での盗み、心の中の殺人を神が禁じていることは皆さんよく存知です。5番目に姦淫と出てきます。不倫の話です。6番目に貪欲だって、好ましくないことへの強い願望です。他人のものなどを強く欲しがるという、こういった悪から離れてなさいって。7番目に横島が出てきます。悪意だとか、その不正です。 人が行うべき正しい道から離れている状態、ね、正しい道から離れている、そういう横島な生き方、そういうものに距離を置きなさいって。不正、そういうものから離れていくようにと。8番目に欺きとあります。騙すことであったり悪巧みです。また9番目に公職とあります。肉欲にふけることとか、みだらなことです。性的に乱れていること、不思だらなことです。そういう悪から離れなさいと。10番目は妬みです。他人の所有物とか能力などに対する羨ましさ、嫉妬です。で、この妬みと日本語に訳されている言葉というのは非常に面白いのは、名詞があってそこに形容詞がくっついています。で、それは目という名詞と、それから悪意のあるとか横島なという形容詞がくっついているんです。それを日本語では妬みというふうに訳しました。直訳すればこのギリシャ語は悪い目ということです。私たちが悪い思いを持って何かを見ることによって起こる話です。妬んでしまうって、自分の持ってないものを誰かが持ってる、妬んでしまう。11番目はそしりです。また神とか神聖なものへの冒涜であったり、不敬な敬いのない言動であったり、高ぶり、12番目、傲慢さ、横柄さって、そして13番目に愚かさであるって、分別のないことです。こういった悪が内側から出て人を汚す、こういうものから離れなさいということです。確かに私たちはこういう内側から出てくるいろんな悪っていうのを経験しています。同時に皆さんね、私たちの日々の生活において御言葉が教えているその真理に対して妥協してしまうっていう罪もありますでしょ。確かに神様はそうおっしゃってるけども、って御言葉が私たちに言ってるのは、悪はどんな悪でも避けなさい、これぐらいの嘘だったらいいんじゃないですか。悪はどんな悪でも避けなさいって。このことを命じたパウロは、逆説的に見れば、悪はどんな悪でも避けなさい、その反対はいつでも主の前に善を行い続けていきなさいって、そのことを言ってるんです。何度もそこに戻っていきますけれども、このテソロニケ第一の手紙の5章の15節のところでパウロが教えたこと、いつも善を行い続けていきなさいって。信仰者の皆さん、あなたに必要なことはどんな時でも神の前に、神がお喜びになる正しいことを継続していきなさいって、そのことを言います。そして正しいことを継続するということは、こういうことも含まれます。罪の告白です。この中で罪を犯さない人は誰一人いません。でしょ？悲しい現実は、我々は日々の生活において罪の誘惑を受け、罪に敗北することが日々あるんです。神が何を望んでいらっしゃるか、あなたがその罪を神の前に告白して、神の前にその罪を許していただいて、正しく歩み続けていくことです。だから私たちは、主の前に正しいことを継続していくということは、我々の罪を日々神の前に告白するという、そのことも当然含まれているんです。私のようなものを神様はお変えにならない、変えてくださると教えてるけど、私なんかは絶対無理だ、だってこんなに罪を犯してるからって。私のようなことを、存在を神様はきっとお持ちにならない、なぜなら私はこんなに多くの罪を繰り返し犯してるからだって。いいえ、神様はそれを許してくださる。あなたのすべての罪は全部許され、神はあなたを義なるものとして宣言してくださった、許されたんです。しかしあなたがこの主の素晴らしい祝福をいただきながら生きていくために、邪魔しているこの罪をいつも神の前に告白し続けていきなさいって、その生き方を神様喜んでくださるんです。諦めてません、もう自分は弱いって言って、ダメだと思ってません、自分は罪深いやつだからって。神様許してくださるって。 この教えの中でパウロが何を私に言ってるかって。彼が言うことは、クリスチャンの皆さん、主の恵みによって救われた皆さん、あなたがしなければいけないことは、あなたは神の前に、神がお喜びになる正しいことを継続していくことだって。そのことを決心することです。主よ、そのように私は生きていきたい。それが御心だから。それがあなたの命令だからって。しかしその実践のためには、我々は常に主の前に助けを求めなきゃいけない。神様、私はこうして生きていきたいけど、あなたの助けがいるから、どうぞ助け続けてくださいって。そして、あなたを日々、キリストに似た者に変えようとしている聖霊なる神様の働きを邪魔しないことです。罪から離れるんです。そして神様のお言葉をしっかり蓄え、神の言葉を愛してそれに従っていこうとするんです。そうすると、何があなたに約束されてるかって。あなたはいつも喜ぶ人として歩み続けることができるんです。あなたはすべてのことについて感謝し続けるものとして生きることができるんです。それが神の約束です。こうして御言葉は私たちに、こういう祝福を持ってあなたは生きることができると教えてくれました。あなたがいつも喜びながら生きるならば、その喜びをくださっている神様の素晴らしさが明かされます。あなたがすべてのことについて感謝しているならば、その感謝をもたらしている神が明らかになります。だってね、皆さん、我々が心から神様を喜んでいるときっていうのは、神様に賛美しているときっていうのは心から、確実にそこに神への感謝がありますでしょ。この二つを切り離すことできないでしょ。神様に称えているとき、神様ありがとうって言ってるじゃないですか。なぜかっていうと、神があなたの心に喜びをくださっていることを知っているからです、ね、神が喜んでいらっしゃる。その喜びがあなたに与えられる。そしてあなたが共に喜ぶものになり、そしてその喜びをくださった神様を称えるんです。感謝するんです。こういう生き方を神はあなたに命じているんです。なぜならそれができるからです。どうしたらいいのかも教えてくださった。そのように生きることを決心して、主に助けをいただきながら、求めながら歩んでいきなさいって。あなたがいつも喜ぶもの、すべてのことについて感謝を捧げるものへと変えられていくには、主の助けをいただきながら、主の前に善を行い続けていくことですと。そのようにパウロを教えてくれている。わかりましたでしょ、皆さん。どうやって生きていくのか。こうして生きることによって、私たちは私たちにこの素晴らしい救いをくださったその神を世に明らかにしていくことができるんです。いつも喜ぶ人、すべてのことについて感謝できる、そんな信仰者になっていきましょうよ。神がしてくださるんですから、それぞれの責任をしっかりと覚えて、その主に憐れみを求めながらこの日を生きることです。主はあなたは私を変えていってくださる。主はあなたは私を用いていってくださる。クリスチャンはそうやって生きるんです。父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝します。あなたは御言葉を通して私たちにあなたの真理をいつも教え続けてくださっています。主はどうぞその御言葉をいつも愛するものに私たちがなりますように、そのように歩んでいきたいという願いを持って歩むものに私たちが成長していきますように。私はこの愛する兄弟姉妹お一人お一人をどうぞあなたが祝してください。ここにいらっしゃる皆さんが いつも喜び、すべてのことについて感謝する、そういう信仰者として今日生きることができますように。そのためにしっかりとあなたの前に正しいことを、あなたの知恵と助けをいただきながら選択し、そのように生きることができるように助けてください。それぞれの思いを強めてくださり、そのような思いを持って生きる一人一人をどうぞあなたがその全能の御手を持って捉えてくださり、そして励ましてくださり、 あなたが導いてくださるように。私たちはあなたの素晴らしさを世に明かしするためにこの世に置かれています。どうぞ喜びの源であるあなたを世に明かしするために、私たちがいつも喜びを持って生きることができるように、感謝をお受けになって当然であるあなたに、いつもどんなことでも感謝することによって、そんな素晴らしい神がいらっしゃることを一人で前で明らかにすることができますように。この愛する兄弟姉妹方お一人お一人をあなたが祝してください。また同時に神様、まだあなたを知らない魂がいるならば、またあなたに心を閉ざしあなたに逆らっている人がいるならば、今どうぞあなたが救いを与えてくださるように、またあなたがどうぞそのような信仰者には悔い改めを与えてくださるように、それぞれの心にあなたが御業をなしてくださいますように。あなたの御言葉を心から感謝して、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。